How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日4月10日水曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私今日はオープニングから怒ってます、佐久柳川です。ということで久々の怒り浸透会がやってまいりました。
久々ですか？
久々だざす。 HR 以来かな。まあほら僕定期的にふつふつとした怒りが湧いてくるんですけれども、なんかね今日はなんというか逃げたくってるというよりかは、なんか温泉にしたら暑いなというこう温度のお湯がこの1週間ずっと保温されてる感じ、わかる？これ
のぼせてる感じね。
そうだから、そう50度ぐらいやな。だから沸騰は決してしてません。
ぬるいんや。
足の先つけたら熱って、50度やから結構熱い、熱ってなる
みたいな、まあね、
感じなんですけども、まあ先週さ、まあ、日本で行われたあるイベントに私シカゴからリモート出演してきたわけですよ、
うん、
でこれがどういうイベントやったかというと、まあ、日本で活躍するお笑い芸人で普段コントしてはる元ゾフィーというコンビの上田光平さん、それから吉住さんと、まあ、シカゴでコント、まあ、こっちいうことのスケッチですよね、これを上演するために企画会議をしましょうと、うん、そしてどうせやったらそれお客さん入れて会議ごともう皆さんにお見せしましょうよというイベントやったわけ。でこれそのイベントの司会のために僕が日頃からお世話になってる作家のカルロス・ヤビキさんに入ってもらって、
うん、
阿佐ヶ谷のロフトで開催したんやけど、
はい、
今回実は2回目でさ、
うん、
まあ、1回目は僕が帰国してた1月にやって、
うん、
まあ、その時じゃあ2024年の年内にシカゴ公演を実現させましょうってことだけ決定してて、じゃあ今回のイベントでより具体的に決まったことを皆さんに発表っていう流れやったんよ、
うん、
でまあ、その発表内容としては12月12、13、14にシカゴの劇場IO シアター、アノイアンス、そしてセカンドシティやることも決定して劇場も抑えましたと、
はい、
そしてメンバーも正式に決定して、
うん、
でさらにこの3つの劇場の紹介ビデオも作ってそのお客さんにお見せしたのよ、
うん、
でそのみんなテンション上がってくれてさ、
うん、
でね、なんかその、ね、前回までこれほんまに実現するんか分かれへんって感じだったけど、
うん、
もうこれはもう本当にいよいよ実現するんだってワクワクしてるらしいね、
うん、
でも今らしいねんって言ったら僕当日の会場の人らリモート出演だから分かれへんわけで、あのね、だからお客さんの顔は直接見えてないから、
あーそういうことか、
そうそう、でもなんか日本のお笑いのファンの方々はついにだみたいになってるらしいね、うんうんうん、ただそこで日本のお笑いファンたちを、
うん、
圧倒的に欠けてる何かがあるねん、
うん、
まあ、それはズバリ僕への敬意だよこれね、今から言うことはね、世の中で最も情けない類の怒りです。そして世の中で最もかっこ悪い怒り、こんなん自分で言うことじゃないから、ただ言わせてくれお前ら僕への感謝と敬意が圧倒的に足りひん。ちゅうのも今回公演が決定した3つの劇場ね、
うん、
IO シアター、アノイアンスシアター、そしてセカンドシティ、
うん、
ここがどういうとこなのかっていうと、もうまさにシカゴちゅうかもうアメリカ全土で見てもコメディの殿堂なわけよ。
そう ね
長い歴史があってここからほんまに多くのスターが出ていったわけじゃないですか、
ね、まあアメリカ人だったら誰でも知ってるしね。
そうですよ、
みんな立ちたい、
そう、
まあ、コメディアンが目指すところですよ。
でしょ、
うん、
でね、そういう多くのコメディアンにとって憧れの劇場だから、うん、もうこれただのおしゃれなイベントスペースとかじゃないの。
違う違う違う。
でしょ、
うん、
でだからここで日本のみんなとやるために僕はね20ページにわたる企画書を英語で作って、
うん、
ね、それぞれの劇場の担当ディレクターにアポ取って、
うん、
それぞれ2回ぐらい打ち合わせして契約書まとめた上で、うん、あの紹介動画を作ってイベントに臨んだんよ。
すごいやん。
そうよ、結構忙しかったですよ。でもね、うん、その中でも合間を縫ってね時間と労力をかけたの、うん、
すごいすごい。
しかももっと言うとこの劇場にこうしてブッキングされたのは僕がシカゴでこれまで12年間積み重ねてきたコメディアンとしての実績と信頼があったからなんだよ。
そうよね、だって各担当ディレクターなんかにアポ取って
そうなんだ、
話してくれへんよそんな。
そうだからその人たちも、うん、作が言うんやったらとかお前が打つ声やったら喜んで手貸すよってなって決まってるわけ、
うんうん、
どうだダサいだろこんなこと自ら言うっていうの
はまあでもね、知らんのからね日本の方はね、どんだけすごいかっていう。
そうなんですよ、
うん、由緒あるコメディクラブですよこれ。みんな
ですよね、
うん、
でだからその誰一人ね、このね僕がいないとこの公演が成り立たないってことは分かってないんですよ。
それあれじゃん、あのオンラインだから伝わらなかっただけじゃなくて、
いやいやもう僕もね、なんかなんつうのもうただのコーディネーターとしか見てないわけX とか見てもX を見てみてもそうなんですよ。自分の好きな芸人さん推しがアメリカに行ってネタをかけるために引率してくれる人なめんじゃねえって。
あらあらあら、
これってか 50度じゃないね今日これ。
ちょっとね結構ね普通バブルが出てきてるよ。
カップヌードルができるよこれでもうね。だからねもうとりあえずだからもう X の投稿読んでいきましょう。うの T さんという方の投稿ですね。俺まずねこの方放送作家さんらしいんですけども、当日会場にも来てくださってイベントを見てくださったみたいなんだけど、10年ぶりに阿佐ヶ谷ロフトへ、元ゾフィー上田さん吉住さんらがコントで全米進出を目指すトークライブへ。いや誰がらやねん僕がお前12年かけて得たものは結局ねらという一文字だけなんですよ上田さん吉住さんらが勘弁してくれよ宇野 T よ。
スクリーンやったらちょっと存在感出んかった
な。ないねよ、まあ、でもまあしゃあない。これさツイッターね、まあ、X ですけど時数制限ある中での投稿やったら分かるけど、この投稿の文字数一応数えてみたんやけど122文字やん。お前まだまだ余裕あるやん。咲夜中打てたやんか。もう
どんだけ気にしとんねん。
冗談よしこちゃんやで宇野 T。 まあ、12年かけてやっとらという一文字。だからもうさ千と千尋かなんかでさ湯婆婆にお前は今日から千だって言われてたやん。あれと同じ気分ですよ。お前はラだっていう。もうほんと一文字な12年かかるってことはもう50音になるまで600年かかる計算ですから。600年前一応調べたら足利幕府の足利持ち氏って誰やねんそれ。もう覚えてへんわ。
なんでそんな遡る
うの T。 ほんとに他にもねこれは多分上田さんのファンの方なのかな、上田さんの X への投稿を引用リポストする形で行われたやつですけれども、すごすぎる、言葉にしてからの行動になるまでの速さがすごい、行動に移したのは誰だ。僕なんだよ、ミスターラなんだよ。本当に
それに対する言葉やろ。でもこれは
じゃあこれは上田さんに対してのすごいっていうことだ。上田さんはもう念のため言います、何もしてませんもうね20時間以上書類とか打ち合わせとかに使って達表までこぎつたのは私なの上田さん何もしてないのは多分違うんだけど
まあまあね日本でなんかしてはるん
だ
よね。
やってやる。でもこれまた腹立つのが僕、そうよ1円ももろてないですよこれ。イベントの収益はねこれね、チケット代とかあるやん配信代とか、あれは上田さんとか石積さんとかがこっちに渡米する渡航費になんねんって。僕こっち住んでんねんからさ、ほなノーギャラやんか。こっちなんかあれもう時差あるから朝3時半にあの日テックリハで5時半から本番ですよ。ほんとモンスター何本飲んだかって、そのモンスター代ぐらいくれたってやんな。
3等分してさ2人にその渡航費にしてさ、渡航せんでいいからその分ポケットもらったらもらったかんね。
そうやねんっていうな。まあちょっとそれもあるよな。でもまあコーディネーターとしてしか見られてへんのに、それ無償でやってるねんからな。へそ曲げますよそれは修学旅行の先生がってね。でもこういう主張するとさ、お前結局褒められたいだけなんだろうとかさ、お前自己顕示欲がすごいんですね、承認欲求がすごいんですねと思われるかもしれないけど、違うんだよこっちはね。こっちのコメディアンとしての顔がかかってんだ。僕はね日本の芸人さんのアメリカ進出の引率でもコンサルでもコーディネーターでもないわけ、アーティストなんです。
そう、ね、
でいい公演をせ の僕の顔がシカゴで潰れるわけやんか、ね、僕は自分の重ねたシカゴでのキャリアをかけてこのプロジェクトやってるんだよ。
そうね、じゃないとね、この企画成り立ってないですから。
そうです、
もともとコメディクラブに行けてないですから。
そうなんです、
はい、
それを言ってほしかったんです。それをね自分で言うと恐ろしくダサいからねって言ってて、もうだいぶ手遅れだよねこれ。もうブチギレすぎてね、もうね。まあでもねこのプロジェクト自体あくまでもさ、アメリカのお客さんを大爆笑させることに一番の意味があるわけやんか。
ですよね。
日本で受けてるネタが通用するかを確かめるとか悠長なこと言ってる暇ないわけよ。
ないない、
こっちで受けなあかんから。
そうです、
セカンドシティのそういう場所やん、はいはい、もう神聖な場所なんですめちゃくちゃ、思い出作りとか修学旅行ということにしちゃいけない。
箔付けに来る場所じゃないんですよ。
そうなのよ、俺たちの笑いが通用するかなじゃないねん、しないよ、もう前もって言うとこしないね。もうだからね、だからもう現地のコメディアンのしかもさ活躍の場をある種我々が奪ってるわけやん、だからそれこそ日本に置き換えた、例えばさ一生懸命努力してさ、それが実力が認められたね、じゃあ若手芸人さんがさ、ナンバーグランド花月の舞台にブッキングされて、よしこっから頑張っていこうって時に、例えばじゃあいいや、じゃあフィンランドとかの現地ではそこそこ人気のね芸人、そこそことかまあ人気のフィンランドの人気の芸人さん来て、向こうで受けてるネタやって、でもガチガチに滑って、今回滑ったもんた、やっぱり日本の笑いって難しいね、でもフィンランドのファンこれをお土産話にすれば喜ぶからって言ってたらめっちゃ腹立つやんきっと。
まあこの若手芸人さんからしたらな、
舐めとんのかになるやん、
泥を塗られた感じですよ。
そうなんだ、からこそ僕ら圧倒的に受けなあかんし、そのね日本のお笑いファンもお笑いライターももうどうでもいいわけですよ、とにかくこっちで笑かす、それだけっていうね。まあもちろん上田さんとはそのこと話してるし、上田さんご自身もめちゃくちゃそこは分かってあるから、でだからねファンも気づいてほしいしね、そのためにねこの僕がいるし、そのために公演僕が作らなあかんと思ってるから、Do respect Do respect me っていうことでね、
それをもうちょっと言えばいいんじゃないの、その会議の時に、 その日本人みたいにこうね言わぬが美徳じゃないけど、はいはい、もうちょっと言ってたらいいやん。ここのコメディークラブ取りましたと、
はいはい、
すっげえんすよみたいな。
そうだからでも今回のイベントの趣旨としてはさ、うん、その劇場がいかに素晴らしいとかっていうのをさ、うん、見やすくするように、しかも結局さ、ね、お客さんはこのイベントにお金を払ってきてくれてるわけやんか、うん、でその人たちはしかも我々のプロジェクトを応援してくれてるから、そういう方々を目いっぱい楽しませるために最高の劇場紹介動画を一生懸命作ったわけよ、
はいはい、
まあ、作ったというか、まあ、YouTube をね最近一緒にやってるゆかとしきくんが撮影と編集やってくれたわけ、
うん、
でそれで言うとさ、イベントの最後にね、会場のお客さんにね、いやアメリカってほらよくコントに時事を盛り込むので、うん、そういうアメリカの時事を分かりやすく解説した YouTube チャンネルを新しく作ったんで、みんなチャンネル登録してください、これゆかくんも一緒にやってくれてるんですって言うたら、一、うん、人しか登録者数増えないんだよ。もうなんもうここに僕が一番ブチ切れてるっていう。
いや登録してないイコール見てないじゃないから。
いや再生数恐ろしく低いよ。170ってそれもう普通になんかもうなんていうの、もうただ山の景色だってる方がめちゃめちゃいいよ。
100人見てるからでもほら
稲葉物置みたいに言わんといてくれ。本当にもうでもね、だからもう今からでも遅くないよ。もうね、もう今この番組聞いてるリスナー、イベントご覧になった方、 X に僕を褒める投稿していいよ。
なんやねん、
ハッシュタグも決まってるから、もうハッシュタグコント全米会議、これね我々があの検索するときに使うやつですからね。だからこれコント全米会議ハッシュタグで見てみなよ、僕他の投稿、僕なんか出てきてないんだから、もう1ミリもふざけやがって本当にな。まあ別に名声が欲しいわけじゃないんですよね。ただね、この今回の公演の意味だけは履き違えないようにというか、まあアメリカの笑いを舐めてほら困りますからということでね、うん、沸騰してたねこれ完全に、
うん、あのバブルしか見えない、
うん、しかも汗がすごいからね、うん、もうね、ということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーでございます、 What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで汗かくぐらいシカゴに春が来たね。
それは言い過ぎやな。
まだかな。でも昨日とかさ20度あったからね。
そうね、
20度は何、はい、春じゃないんですか、あなたの中では。
うん、小春日和ですよ。
小春日和は冬にちょっと
ただね、あの朝がちょっと寒いからやっぱね、こうコート着て、お昼ぐらいにあみたいな、まあこっちの人単純やからもう T シャツの人とかいるんだけど、
ね、朝が。僕今日の原稿はもう外で書きましたよ、あの外のカフェのテラスみたいな、
ね、天気いいからね。
そうそうそう、ね、だからね、はい、まあ、あのそう今日今ニュースでも喋りますけど、ちょっとねその天気に関わる、天気というかね、はい、その外でのアクティビティに関わることがね、うん、あるので、早速そのニュースいきましょう。お願いします。
第3位、各地で皆既日食、人々が熱狂。8日、太陽が月に完全に隠れる皆既日食が南部はテキサス州から北部は、ね、メイン州にかけて最大で約4分間にわたって観測され、各地で人々が熱狂していたとのことです、
というニュースですけどね、はい、まあ、昨日はこれで大騒ぎやったね。
大騒ぎでした
ね
月曜日かな、
まあ、そっか、おとついか、そっかそっかそっか、まあだからね、そのさっき気温の話だけどさ、シカゴに関してはさ、うん、まあ、日曜日までもう6度とかやったわけやん、うん、寒い寒い言ってて、一気にしかも晴れて20度になったから、みんな平日やったけどもう湖沿いとかでピクニックしたり仕事の合間に外出たりしながら見てたわけですよ、うん、で僕も外にいたから見たけど、うん、もうやっぱみんな空見上げてたね、なんかね、
みんな、私もあの家にいたんですが、うんうんうん、あのルーフトップがあるので、
はいはいはい、
行ったら、屋上みたいな、ね、まあテナントの方たち皆さん
出るよな、
もうちゃんとメガネして
ね、あの遮光サングラスみたいなやつな、はい、そうだから日食ってさ、地学で習ったと思うけど、うん、ね、なんかこう要は月が太陽を隠して昼前のに太陽が隠れて暗くなる、
ね、そうです、だから太陽と地球の間をこう月がはいすみませんよってこう、ね、
そうそうそう通ってることです、ね、あるよな、はい、だから英語ではこれエクリプスって言うんだよね、はい、で、まあ、それが、まあ、完全に隠れる、いわゆる皆既日食の場合は、はい、トータルエクリプスっていうふうに言うんですけども、うん、まあ、今回地域によっては皆既日食が見られたところもあって、
そう、ね、
前回の皆既日食が2017年だから、うん、まあそんな久々じゃないかなっていう感じはするんだよ ね、
そうね、
っていうのもその前の前が1918年なのよ、
うん、
だからその時はもうほぼ100年ぶりだったわけですよね。
前回の方がねもっとすごかった、あの、うん、仕事してて、あの仕事先のオフィスから見てたから、オフィスビルディングの屋上絶対登ったらあかんとこに100人ぐらいブワーっておって、うんうんあれあっちの方がちょっと正直すごかったかなとは、まあ、
だって7年前に経験してるからさ、
そうね、
それは ねあるかなと、ね、だからカブスの優勝もね、
う
ん、108年ぶりの時はすごかった
もん、すごかったすごかった、もう
そうなんだよね、ということもあるかもしれないですけど、はい、まあほらね、まあ、ニュースとかでも1週間ぐらい前からついに来ますよ来ます来ますよみたいなモードにはなってたやんか、うん、で、まあ、当日さ、あのニュースでもちろん速報みたいな感じでいろんな地域にカメラが出向いて、とりわけその皆既日食になる地域にカメラが出向いて、そこでこう見る人々の様子を捉えてたんだけど、なんかパー ーティーしてる人とかもいればさ、うん、仕事抜け出してこうねあの見てる人もいればスーツで見てる人もいればね、だからと絶好の位置で一番早くに始まるところで見たいって人もいて、うん、ホテルとかの予約をする人もたくさんいたってことで、
もうね、あのステートオブイマージェンシー出してた州とかカナダのあの、うん、ナイアガラホテルなんて、あ、ナイアガラホテルじゃない、ナイアガラのところも、うん、年間14万人来る観光者がその日だけで5万人来るってなって、はいはい、ね、もう緊急事態宣言してたから、
日本も金環日食かなんかが見られるとき、トカラ列島かなんかのところにあったときがあって、
いつやろ、
それもホテル、うん、僕高校生のときかな、うん、ですごくそれもそういう島にこう来るみたいなね、
なるほどね、
そのこれさ、その現象として全部の地域で見られるわけじゃないかなってい
う
ところが、ね、
ある程度そうそうそう
あると思うんですけど、うん、だからなんかさ、あのこう皆既日食になるこう通り道があるんだけど、うんうん、そこの Airbnb だけ綺麗に売り切れてるっていうデータを CBS とかニュースが発表してだからね、
そうです
よ、そうで、もちろんこれニュース局だけじゃなくて NASA とかもライブ中継したいけど、今回のゲストスヌーピーさんです。
さっきちょっとちらっと見たけど、ね、
スヌーピーが
喋、ね、らんのに何しとんだから、
でもちゃんとあの、ね、遮光グラスつけてたからね、
つけてた
ね、だからなんかもうその結果若干スヌープドッグ感が出てたんで、ね、ちょっとワイルドになっちゃったね、うんうん、っていうのはありましたけど、
動きもなんかちょっと横揺れやったもん
ね。そうそう、まあだからそれだけとにかく多くの人々の関心を集めるイベントという中で、またトランプが話題を集めてるということなんですけども、うん、まあ、今回の日食に際してね、はい、自身のキャンペーンビデオをこうソーシャルメディアに投稿したんだけど、うん、もういきなりさ2001年宇宙の旅のあの壮大なテーマが流れるわけですよ、
うん、
でその中でもうねこうみんながこう空見上げてあーあーあーってこう楽しみにしてたら、次第にトランプの横顔のシルエットが太陽にずっとゆっくりゆっくり近づいてきて、うん、完全に隠した瞬間にイエーイってみんなの歓声、うん、そこに対して We will save America っていうテロップ、 We'll save America っていう、しかもその後に USA USA っていう、ちょっとなんかもはやちょっとおもろいんだよね。
ただね、あの影でバッ出てくるとかあれ、あ、横浜やったんこれみたいな、どの角度やろなと思ってたよね。
たっぷり時間かけてな、1分半かけてくんねんで、だからオースティンパワーズとかでやりそうだよね、もはやなんかあの感じねっていうのはありますけど、そう、まあ、ちなみに前回の日食の皆既日食の時、まあ、大統領だったわけよ、トランプって。でホワイトハウスってこうマスコミの前で日食をこう見るんだけど、遮光サングラス使わず直接見ようとして、
う
ん、おおおおみたいになって場面があったけど、
みんなね、
だ理科の授業受けてないからちゃんと。で今回ちなみにバイデンは、それをいじるビデオを X に投稿しました。こうバイデンがちゃんとサングラスかけてホワイトハウスで、トランプがその直接見つめたと同じ場所に行って、うん、ちゃんと、ね、そのサングラスかけたまま、ね、そう太陽を見て、うん、Don't be silly バカすなよっていう風に言う46秒、こっちはコンパクトなビデオだったね、
うん、
うん、っていうことですけど、まあ、ちなみに個人的に今回すごいなと思ったのはあの FOX ニュースなんだけど、うん、まあすごく保守的なメディアとして知られてますけども、あの、まあ、日食そのものもリアルタイムで報じてたんやけど、
はい、
ブレイキングニュースみたいに言ってこう仰々しくさ、ちょっとアラートみたいなこと言い出して、
うん、
この皆既日食に人々が熱狂し、渋滞が起こる間に麻薬の密輸業者や不法移民が国境を越えてくることに細心の注意を払ってくださいしかも日食では4分間空が暗くなりますから余計に注意が必要ですって言ってんだけど、
うん、
あの、まあ、X とかいろんな人の反応を見て、まあ、僕も思ったんだけど、
うん、
彼らおそらく夜まで待つよと思って、うんその4分のその昼 の, そのちょっと暗い間に来るんじゃなくて、
なんでなんかゾンビが一気にバッて出てくるみたいなさ、影になった瞬間出てきたみたいな感じになってるか、
ね、夜まで待つよ、暗くなるんだからっていうことですけどもね。だからまあローリングストーンズなどは FOX ニュースは何でもかんでも不法移民と国境問題に結びつきすぎだっていうねまあその通りの批判をしてないけどね、うん、こういうどさくさに紛れてこうよくわかんない批判っていうか、そのねこのこ う,、
まあ、
こういうプロパガンダを流すよくないなというふうに思いましたけどね、まあ、いろんな人の楽しみ方があったそんな日食競争曲だったんではないでしょうか。ということで次のニュースに行きましょう。
第2位、ビールを盗む強盗団出現、ついに8人全員逮捕。2022年から2024年にかけてニューヨーク州などで輸送中のビール計数十万ドルを盗む強盗を繰り返していた男たちが3日逮捕されたとのことです、
ね、え、ビール泥棒ですよ。
ビールにフォーカスしてるんや。
そうなの、うん、でこれでもさ、ビール泥棒って聞くとさ、うん、なんかいわゆるこのスーパーとか酒屋さんとかからね、こう盗む図を想像する人多いと思う。
万引き的な。
そうそう、なんか要はあれやん、ベロンベロンになった人がさ、監視カメラで捉えられてる面白い映像みたいな、
うんうん、
そうじゃないねん今回は。まず8人組の窃盗団ってこと、はい、しかも盗むのは店からじゃなく、うん、ビールを輸送する鉄道なんですよ。
あれよね、こう お金とか輸送してるとこにこう来るような感じよね。
そうそう、
がビールみたいな。
そうだからもう どっちかというとなんか西部劇のカウボーイですよ。大列車強盗みたいな。
なるほど。
でださやっぱアメリカね、やっぱ今でも西部劇やっぱ人気ですから、うん、実際 FBI の捜査官の説明があるんだけど、うん、列車強盗は西部開拓時代、馬に乗って鉄道車両から戦利品を盗むガンマンたちの時代を思い起こさせるが、今回の犯人たちはそんな西部劇のようなロマンチックなイメージとはほど遠いっていう。
その前を切らなかったよな。
やっぱ違うかったね。ロマンチックなイメージやっぱあるんやね。そうね。まあだ今回の犯人たちは2年間数十回にわたって組織的な強盗を行って、これ額も数十万ドルですから。
相当よね。2年ずっとできてたのもすごいよね。
すごいよね。うん、そうで、まあこれニューヨークのね、まあ連邦検事局によるとですね、8人のうち7人が4月3日水曜日に逮捕されたんだけど、うん、翌日主犯とみられるホセ・セサリという男が、うん、出頭してきたんだって。
あら、
うん、まあだからその7人が言っちゃうと思ったんだろうね。あと足がつくからね、
バレ
たって言ったね、思ったんでしょうね。で、まあ、公開された起訴状によるとですよ、手口としては日が暮れるまで待って、やっぱそうです、日食ではないです、やっぱ日が暮れるまで待ちます、うん、待って鉄道車両のロックを外してビールを盗んで、うん、その後移送用のトラックを使ってもうブロンクスまで運んじゃう、そこで販売してると。
なるほどね。
だからもう相当なんていうの、大きい規模でやってるよね。もうトラックで待ち構える人がいて、
そういうの慣れてるよ。
小僧泥じゃないということですね。
小僧泥じゃないですもん、も
う、ね、だから、組織犯罪ということですね、うんうん、だから基本的には主犯のこのセサリが他の7人を雇って、うん、彼らに1日数百ドルの報酬を渡していた。だからこのセサリがむちゃむちゃ儲かってんねん。
いや分からん、数百ドル渡してプラスビールかもしれんやん。ビールもおこぼれ、もう5ケースぐらい持ってけ言うて
ベロベロなんてな。
エキストラキャッシュですよ。
もちろんセサリはでも全部の強盗に立ち会ってると、
うん、
でしかも警察無線を使ってもう警察がどういう動きをしてるかを監視してたと。すごいんですよ。だからね、だからまあ、しかも昨年4月ニューヨークのクイーンズでこのビールを運ぶ鉄道車両にもう行って銃を突きつけて強盗を働いたと。だからかなり暴力的だよね。
うん、
ですからまあこのあと有罪判決を受けた場合、彼らはまあ5年から20年の懲役刑に直面することになると。まあその強盗だからそこ重たいよな。
まあね、そりゃそうでしょう、
ね。まあ、でも今回このニュース実は面白いのはですね、この強盗団が盗んでたビールの銘柄なんですよ。この2年間彼らはコロナとモデロというメキシコ系のビールばかりを運んで盗んでたわけ。
ホセさんやったよね。
そうそう、うん、でもこれがお金になるっていうことだったと思うね多分、
う
ん、で
そうね、
まあ、まあコロナはいいよね、日本にもあるから、はいはい、メキシコで1922年に生まれてんねんって。だから相当も歴史があんねんけど、うん、今さあのバドワイザーとかでおなじみのアンハイザーブッシュインベブが所有してるんだけど、
うん、
まあもう世界中で人気のビールね、
はい、
でもう一つモデロっていうビール、去年この番組にも紹介したんやけど、
うん、
まあこれも実は100年ぐらい歴史があるメキシコのビールで、正式名はモデロエスペシャルっていうんですけど、
そんなもん日本でもある
ないねん、ないねん。
メキシカン屋さんとかで行かんとないのか。
そうそうそう、だからそう輸入ビールいっぱいありますみたいなところしかないねん。そうそう、うんうん、でまあ去年さバドライトがさトランスジェンダーのインフルエンサーのディラン・マルベインを広告に起用したら、うん、これに保守層が猛反発して不買運動に発展したことあって、
やりましたねこれ、は
い、キッドロックがバドライト打ち抜く動画公開したやん、
うんうんう
ん、ただあのこれちょっと後日談なんですけど、うん、まさかのキッドロック今あのバドライトめっちゃ飲んでるらしいです。
な
んあんなことしたのに。なんでかというと誕生日にバドライトが大量に送られてきて、あの許したっていう風に言って、まあ、許す意味もよくわからないんだけど、まあ、許したって発言も
勝てなかったと。
そういうことです、うん、We are friends って言ってたそうなんだけど、まあ、一般的に言われてるのはバドライトの主力購買層である白人男性のバドライト離れが進んだと、
うん
でまあ、しかもそれを受けてさ会社として、ね、LGBTQ をアンハザブッシュインベブもさサポートすればよかったんだけど、
うん、
どっちつかずになったことでリベラルからの支持も失ってしまったということで、
う
ん、とにかく去年の、ね、ちょうど4月アンハザブッシュインベブの株価って 15% 下落して時価総額200億ドル近く減少したわけですよ、うん、で4週間でバドライトの小売売上高って前年比と比べて 24.4% 減少と、
うん、
っていうタイミングでアメリカのビール売上ランキング1位に出たのがメキシコ系のビール、うん、モデロだったわけですよ、うん、この時 12.2% 増加したっていうことを紹介したと思うんだけど、うんうん、まあこの後どうなったのかっていうのをさ番組でも紹介してなかったやん、
ね、うん、
調べました、
うん、
結局2023年の年間売上で見ると僅、うん、差でバドライト勝ちました。
あれも僅差のやつ
だよね。僅差、うん、
うん、
でこれなんでかっていうと僕なりのこの、まあ、分析なんだけど、
うん、
まあ、キッドロックもバドライト銃で撃ってるよね、うん、あと他にもゴミ箱にさ こうこれを捨てるぜみたいな動画を投稿した人もいるよね。 あいつらが買ってるから、うん、
で多分録画するときにレコーディングするときにあ間違ったもう一本もいるって予備でね買ってる
から、だから買ってんだよね、はいはい、みんなってそう、ね、そこで僅差で買ったというところでしたけどもね。まあでもまあモデロの人気の要因をちょっとまあ考えてみると、うん、やっぱメインのマーケットヒスパニック系は着実にもう確保しつつ、うん、非ヒスパニック系の顧客にもちゃんと、ね、響いてる、うん、だから我々も飲むしね、うん、そうで、そもそもほらアメリカで近年メインストリームのまあいろんな文化が白人からヒスパニックに移ってきているっていう事例と捉えてもいいんじゃないかということで、ほら例えばレゲトン音楽でもレゲトンでした、野球もね WBC もマイアミで開催されたそういうことやし、いろんなカルチャーがそうなってきてるやんか。でじゃあお酒で見てみても実はこれビールだけじゃないよっていうのを去年言ったと思うんだけど、例えば本当さあのなんかねバーでさここ数年やっぱテキーラとかメスカルが押されてるもん ね、
あ本当そうね。
だからこれデータで見ても本当にねアメリカでこうもう2021年の時点で、うん、もう小売売上高でなんとテキーラがウイスキーを抜いたんですよ、うん、だから今一番売れてるのはウォッカなんだけど、うんうん、次テキーラなの。これってすごくない？なんか西部劇とかそれこそ見るとさ、うん、まあ、アメリカもやっぱバーボンめっちゃ飲んでるイメージや。
あー昔はね
アメリカといえばバーボンみたい な、 なんかイメージあるけど、今もうテキーラのが飲まれてるっていう。
カクテルバーとか言ってもテキーラベースがほんまここ数年で、うんうん、ほんまに増えた。半分以上テキーラベースとか言って、私テキーラあかんくなったからさ、はいはい、もう逆に
一番なんか一般的なテキーラのカクテルやっぱマルガリータなんだ。
マルガリータとかもそうやけど、なんかやっぱちょっとクラフトカクテルみたいなのが、うん、いくやんか。メズカル使ったりとか、うん、
まあ、テキーラとかちょっとスモーキーな感じだね。
そうそうそう、とかテキーラベースがほんまに増えたね。
多いよね、うん、やっぱね。だからそうだ、データで見てみてもですね、もうでもこの実は2004年から継続的に伸びてるんだけど、うんうん、2022年特に前年比 11.5% 増と、すごいと、もうすごい伸びを見せてて、売上高も110億ドルを超えていくと。しかも特に若い世代に届いてるらしくて、アメリカではですね25歳から34歳の消費者がテキーラを飲む最大の割合を占めてる。だからちょ僕ぐらいでね、
ショットっていう名の。
そうよね、ショットもあるからね、ね、でもこう、まあ、カクテルももちろんあるし、
ある増えた増えた、
ね、だからこの年齢層の回答者の 24.2% がテキーラを飲むと答えているということなんですけども、うん、これね消費の 州の、 あの、まあ、どこが一番消費してるかってところで見てみると、うん、カリフォルニアが1位なんだね、
うん
うん、でテキサスフロリダと続くと、うん、だからあったかいところだね。でなおかつ、まあそのまあ、ヒスパニックの人も多いよね全部ね、どこの。
いや、まあ、カリフォルニアなんかセレブの人とかも出せるやん、自分のブランドのテキーラじゃないけどさ。
そうですよね、だそう、うん、自分ブランドもあるからね、
あるある。
というところでね、まあそういう、ビール強盗からちょっと話をね、うん、広げてみました。ということで次のニュースいきましょう。
第1位、ナンバーワンおバカを決めるお祭り、フロリダ州で真のフロリダマンを決める大会が初開催。フロリダ州で真のフロリダマンを決めるフェスティバル、フロリダマンゲームが開催され、さまざまな催しが行われ、会場は大きな盛り上がりを見せたとのことです。
というニュースですけども、
なんというニュースですかこれ。
1位ですから ね、
ね、いや順位関係ないって言って
ない、関係ない関係ない。流れでね、さっきほらフロリダのテキーラの話来たから、うん、あ、なんとしてもこれはフロリダを入れないと、
落ちよまさかの、
はい、ね、だから定期的にこの番組ではフロリダをねちょっとこうキャッチアップしておかないといけないので、うん、だからまあ何なんだろう、アメリカにおけるフロリダのイメージといえば、まあ
別なんですよ
ね、だって、うん、まあサンシャインステイトと呼ばれるぐらいこうあったかくてね、日光さんさんで開放的でね、例えばあとリゾートもあるし、うん、老後のこう、
そうね、引退した人がこう
行ったりね、シカゴのお金持ちもスノーバーズなんて言われてますけど、うん、渡り鳥のように冬は、うん、あのフロリダの別荘で過ごすとか人もいるぐらい、うん、まあ、そういうところなんですけれども、はい、プラスやっぱぶっ飛んだ事件が多いイメージだよね。てかまあ豪快というか、まあおバカな事件が頻繁に起こる州というイメージが、うん、まあ、ちょっとね、あるよね、
う
ん、なんか
アメリカ人もこう、あのフロリダはアメリカじゃないっていう人もね、
そうそうそう、
こう、
まあ、キャラが濃いんですよ簡単に言うとね、そうそうそう、
別地区みたいな感じになってる、
そうそう、はい、でまあ2013年頃そんなわけでインターネット上に、フロリダマンチャレンジというものが流行るわけですよ、うんうん、で例えばネットで自分の誕生日を入れてフロリダマンチャレンジって検索すると、もうおバカな事件がたくさん出てくるわけ、うん、でそれをなんか友達同士でどっちがアホやと思うって言って競い合うみたいな、うん、で例えばこれ僕のでやってみたんだけど、5月20日なんですよね、うん、で5月20日フロリダマンチャレンジってやると、飲酒運転をしたタトゥー20箇所の男、ピンクのブラをつけた状態で逮捕っていう情報量が多いんだよね。
これでもなんか大したことなくない？
大したことない。これは僕は多分これ負けると思う、うん、もっと言います。だから今からどういうのがいるかっていうのをちょっと言ってきますから、うん、例えば、レストランで店長にペットのイグアナを投げつけた男逮捕。これは、僕らがサクズレイディオシーズン1エピソード1で扱ったニュースなんです。
あ、そうなんや。
そうなんです。覚えてへんの、コッパーちゃん。
これ、あ、コッパーちゃんか。
コッパーちゃん、
はいはい、コッパーちゃんが、いや、私は覚えてんのは、あのドライブスルーでワイルドのあのアリゲーターをドライブスルー越しに投げたって。あった、フロリダやろあれ確か。
そう、うん、だからそれで言うとこっちもあります。
ちょっと弱いな、
うん、ペットのワニを酒屋に持ち込みそのまま万引きしようとした男逮捕。
これは話が意味が分からない。
ペットのワニを境に持ち込んで、
でそっちに気を取らせてるうちにか盗もうってか。
そうです。あと脅しかな、脅しにもなるんじゃないかな。
そっちね、はいはいはい。
あと、これもいいですね。男が公園で空手の練習のために白鳥を蹴り逮捕。なんか動物系多いな。
これアクシデントやったんちゃうの。周り回し蹴りしたらそこにたまたまバーってパーン蹴
って戦ってました。もう映像も残ってます。戦っております。
じゃあダメや、
もうダメです、うん、という感じで、もとにかくアホなニュースがめっちゃ出てくるわけですよ、うん、でこれなんでかっていうことももうこの番組で一回説明したんだけど、うん、まあサンシャイン法と呼ばれる州法がフロリダ州にはあってですね、うん、これ95年にまあ改正された法律なんだけど、うん、まあ、政府のデータを全て開示させられるようになってるわけ、
はい、
で要はだからもう新聞とかテレビ局が警察への通報をもうどんな些細なものでも報道できるようになって、その報じていったのがまあきっかけなんだけど、だから要は別に我々の住んでるイリノイ州でもきっとそういうのは起こってる可能性があるの。
ただ出てこないだけ
よね。出てこないっていう、うん、
絶対ある。
そうっていうことなんだけど、まあ、これをせっかくならもうフェスにしちゃおうぜっていう試みが先日フロリダ州で実際に行われたんだけど、うん、まあ、2月25日だ、ちょっと前なんだけど、うん、フロリダ州のセントオーグスティーンっていう都市でですね、地元でポッドキャストを配信したりニュースメディアを運営するピート・メルフィーさんっていう方が、うん、開催を決意して、うん、まあ、いろんなゲームがあって、まあ、言ったら誰が最もフロリダマンなのかっていうのを決める大会なわけですよ、うん、例えば、自転車を誰が一番早く盗めるかゲーム障害物競争みたいな、自転車を盗んで、うん、あのこう逃げていくゲームとか、うん、あと泥んこしばき合いゲーム、泥の中で、うん、はい、しばき合うゲームですね、うん、あの なんだっけ、カヤックだっけ、カヤックのあのこのオールを使ってしばき合ったりとか、うんうん、あとはこれ僕好きなんですけど、本物の警察から逃げる障害物競争、こうフェンスとかをこうよじ登って逃げて、で本当の警察官、地元の警察が協力してくれて、あの捕まえに来てくれて追いかけてく
れる。これアリゲーターに変えたらあかんのかな。ワイルドのアリゲーターにしてみるみたいな。
いや死んでます。
で警察が一応こうテーザー持って、はいはい、アリゲーターがほんまに危なさやったらこうテーザー、まあ、撃つのはちょっとねあれやから
そうだね、そうやな、またこれ問題なんですかね、うん、あとあでもそのワニもちゃんとあります、うん、ワニロデオ選手権もあります。ワニはもちろんあの偽物のワニね、
あのあ違うの、本物じゃないの、ワイルド
マシーンみたいなののもうワニをかぶせただけなんだけど、ワニにやって、うん、そう誰が一番乗れるかっていうところで、うん、まあチケットは50ドルなんですけど、うん、なんと5000人詰めかけました。
ちょっと甘いもんなこのゲーム全部なんか
そうもうちょっとね言ってほしい。だって普通のだってシンプルな早食い競争とかやってるから、そんなんいらんいらんいらん、
そういうのいらんねん。だからリアルなアリゲーター出さんと、
ね、
フロリダやねんから、
ね、だから
で警察も何も知らへん、ほんまのなんかもうさ、あのパワーゲーム好きな人とか出してさ
はいはい、あのね、あの、うん、UFC ファイターみたいな人たちをねやる
すぐ打つような人を出すのがフロリダらしいかなと思った
ね、ということですけれどもね、うん、だから、でもこれ本当に来年ね、まあ、1回目こんだけ成功したってことはまた来年もやるでしょうし、
まあ、過激さを増してほしいなと思います、
ね、でも結構すごいよ、ニューヨークタイムズもワシントンポストもフォーブスももう USA トゥデイも全部報じてますから、
うん、あそう
プレスリリースもちゃんとしたっていう、ね、
パンチ
したところでございました、うん、トゥデイ以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、魔界のお話全略シカゴリのコーナーです、ということなんですけども、そうそう、今週というか、まあそう先週か、いろんなショー出てきたんだけどさ、うん、中でもほらそう最後さんが来てくれたさ、うん、あのこう酔ったこうおバカエピソードを話すっていうさ、あのショーあったやんか、うん、
面白かったです。
ほんま
楽しかった。
あよかったよかった、うん、いやなんか普段はさこうなんつうのスタンドアップコメディアって、まあ、マイク一本でやるわけやけども、
う
ん
そうね、
こうなあれはまあパワーポイントをね使ってやってもいいよっていうことになってて、
ね、う
んうん、まあそのほら可視化する方が面白かったりするから、うんうん、僕はそれを使ってこうやったりするんだけどさ、なんかああいうなんていうのこう普段こうでしかもその出すタイミングとかも自分でやったりするからさ、うんうん、なんかああいうプレゼン形式のものもちょっとね、うん、面白いなというふうに思ったし、あれなんか日本の人でも楽しめそうだよね、
やと思う、
見えやすいからね、
そう思った、うん
うん、っていうのはねちょっと思ったなというところなんだけど、うん、そうそれでさ、さっきのあのコントも書いてるわけよ最近も、その12月に向けて、うんうん、
はいはい、
でやっぱコント書いてて結構楽しいなと思うのはさ、
うん、
やっぱさこう誰かを演じることやんか、
うん、
コントって役を演じるやん、うん、自分じゃない誰かを、でスタンドアップコメディってむしろ逆にさこう、うん、自分自身として喋ることやんか、
そうね、
なんかそのなんか違いがすごい面白くって、うん、でそれで言うとなんか僕このスタンドアップも舞台上がってきたんやけどいっぱい、
うん、
なんかもうさそのコントの脳とこうスタンドアップの脳がなんかこう 一緒にこうあるからさ、うん、なんかもうちょっとわちゃわちゃなってくんねん、うんうん、舞台だって。だからスタンドアップやりながら、あ、僕これ演じてんな今日とか思って、ね、自分じゃないなとか思ってきて、うんうんうん、そっからいろいろなんか考えてんねんけど最近、うん、なんかさ、そもそもスタンドアップってやっぱ自分のこうさ、思ってることとか、まあ、バックグラウンドとかさ、うん、こう、いやそれこそ下ネタの人だったら性癖とか喋ったりするやんか、うんうん、じゃあなんでこんなん喋らなあかんねんと思ってきて途中から、なんかこの知らない人たちの前でてか誰やねんお前らと思ってお客さん
に対して。でもお前らにとってはそう、そういう風にさ、この私はこういう性癖キャラで行こうって成り立ってこうスタンドアップする人もおるかもしれないってことやろ。
そうそうそういうこと、
ステージの上では。
そうだから、そうでもリアルがやっぱいいし、だからリアルのことを喋るやんか、うん、スタンドアップっていうのは、そのなんていうの、だからこうタブーとかっていうことではなく、そのなんていうの、こう本当に社会にある実際にあることとかも喋るっていうのはスタンドアップの魅力の一つだけど、うん、なんか自分自身のこととか別に僕そんな喋りたくないなって思って、うん、しかも知らんやつに、うん、なんで知らんやつに僕こんなこといっぱい喋ってんやろうと思って、うん、なんかそう考えるとやっぱなコントいいねっていうのをちょっといろいろ思ったり、いろんなそれでもなんでそう思ったかってさ、その時はもうコント脳だからなんですよ、うん、日頃どういうコントをかけるかなっていうのを考えて生きてたから今週、ね、先週は、うん、だからいろんななんかアンテナがさ必要やん、コメディと一口に言っても、そう、ね、そう パワーポイント系とやっぱね、うん、コント系とスタンダップとか、だからいろんな脳を持っとかなきゃいけないから大変だと思うけど、そういう意味で言うと日本の芸人さんってネタ以外にもいろんなことやらはるやん、あのバラエティでさ、うんうん、こう食レポやったりさ、うんうん、ロケやったりとか、
司会やられる方、
そうそうそう、だすごいなと思って、あとなんかそれこそリアクション芸やったりする時もあるし、うん、そういういろんなのがあって、それでもネタやるっていうのは意外と実は難しいことだなとね、うんうん、やっぱね思ったなというところでね、それを考えたことを発表するだけの時間でございました、うん、さてここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様のお力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません、概要欄のベンマアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
よいしょ。ということでですね、うん、今日はまあさっきあのフロリダの話でもちょっと出ましたけど、
うん、
ほら先週ほらソーバー完全にやってたやん、あのソーバーっていう、はい、あれ前にね、うん、3回ぐらいやってた、あれ
でしょうね、
っていうお便りが何通かありましてうん、うん、ちょっとあのひどいですと、
あら
毎週このコーナーを楽しみにしているのにもかかわらず、
あ、いらっしゃるんや、
うん、かぶりすぎですと、うん、ということで今日はもう調べてきたから、もう一回もかぶってないようなので選んできましたから、
使われてフレッシュな英語よ、
フレッシュです、フレッシュよ。しかもあの今日のニュースに全て関係あるようなね、うん、言葉なので、いきたいと思います。 Beer on Beer onね、あのビールのニュースありましたし、うん、フロリダのニュースもありましたけども、うん、ビアランというのはですね、これアーバンディクショナリーって聞いたことあるじゃん、要はだからその最新の新しい言葉がどういう意味なのかっていうのを解説してくれてる ね、
う
ん、
ね、
そうそう、サイトなんですけど、うん、そのまま読みますよ。ビアラン、ビールランとは酒屋に何気なく入り、その晩に飲む好みのビールを手に取り、ドアに近づくまでそのビールを持ってカウンターの前を何気なく通り過ぎ、そのビールを持ったまま猛スピードで逃走用の車に乗り込む行為のこと。万引きです。
あ、そっちか。
そっちです。
ビアランって言われたらほら、ホットチョコレートランとか 3K とかあるやんか、 3K とか
の東南の方です。ビアランです、ね、そうそう、サイコさんが今言ったのはこう例えば僕がこの参加してきたようなあのランニングイベントで、あの、まあ、ビール飲みながらとかゴールしたらビールが出ますよっていう、まあ、ランニングイベントのことなんですけど、うん、それじゃないです。このビアランっていうのはですね、スラングの方で、取ってください。要はビールを万引きすることです。
でもこれね、
うん、これをワニと一緒にやったのがあのおじさんです。
なるほど、
そういうことです。
そうやね、酒屋って書いてるもんね。
そうそうそう、
これバーやったらできんなと思って。
できるか、
あのディーマナスタラターブって言われるやん。
そうそうそう
お金払わんといかんから。
そうそう、あ、それ言っとこうか。アメリカってやっぱさ、そのバー行ってさ、うん、こうね、一杯目頼むやんか、うん、で日本語で言うといわゆるキャッシュオンっていうね仕組みがある、うん、その場で一杯と同時にお金を払うっていうところで、
まあ、クレジットカード渡して、あのなんていうの、オープン、キープオープンかクローズするって言って、こうなんていうの、タブって言うんやけど、
そう、まあ、だから要は
2杯以上飲むやったら、
そうそう、まあ、クレジットカードをこう人質にされるんだよね、
うん、そうね、こう、そうそう、混んできたりして、こうやば、それこそこれですよ、ビアランを、
そうそう、
ビアランが、
ね、食い逃げ、ね、飲み逃げみたいなことをされる可能性もあるから、うんうん、そのクレジットカードを保管されるわけですよ、
そう、ね、
で、まあ、例えばじゃあご飯飲んだとするやん、うん、じゃあご飯飲み終わった後に最後、じゃあ、 クローズ閉めてってお会計してっていうふうに言うと、はい、うん、そこでカード切ってくれてこう書くっていうね、うん、あのサインをする、
そうね、まあ、いっぱいずつする人もいるけどね、そうそうそう、あのいっぱいずつオーダーして切ってオーダーして切ってってやつも
るけど、そうそう、分かるから、うん、いっぱいずつの方が例えばもうよし帰って次のとこ行こうかって時に、うん、あの身動きが簡単だから ね、
そうやね、
あ
のクローズしにわざわざバー行くのがね、そうそうそう、あの多い時、多い時は
混んでる時とかね、だからいろんな逃げ方がありますけど、うん、ただこのビアランって今回のビアランはあの酒屋で逃げるやつです、はいはい、これね、でもちなみにそのフロリダのイベントでは、0.5 キロビアランという、それは本当のちゃんとしたあの盗みじゃないランニングのイベント。
0.5キロ。
そう、500m です。
ごめんなさい、全速力の話ですか。
全速力、多分
短距離の話。
でも多分フロリダの人はガバガバ飲んでからやるっていうところをやるんだなっていうふうに思うからね。
これビアラン思ったんやけど、こっちのビールってね、こう缶1個とか ビールの瓶1本とか売ってないやん。シックスパックとかケース売りやから。これね結構捕まるんちゃうの。
そうか、いやそれ言わなきゃいけなかったね。僕はもうそのもう図がさ、僕らの頭の中では完全に共有できてるけどさ、うん、1本で持っていく人いないからこっちでは。
そうだから多分日本のコンビニで1本とか1缶で売ってるやん、ね、こっちって基本なんや、シックスパックだから、そうそう、ボトル6本
箱で、ね、
そうそう、で缶とかも24缶とか、一番ちっちゃいので12缶とか入ってるからさ、こう、
そうなんです、
なんていうの、手に1本買って持ってキャーって走れる感じじゃない
の。だからこれはあれなんですよ、だからここのねアーバンディクショナリーさすがです、逃走用の車に乗り込みって書いてるんで、うん、ここがやっぱね、もうポイントです。逃走者だからさっきのあのビア窃盗団いたでしょ、うん、強盗団、あれも車に乗り込むでしょ、トラックに、
そうやね、
そうでしょ、だから車なんですよ、
だからそれに乗り込むまでが勝負じゃない、
そういうこと、
抱えて、うん、あのキャッシャーの横通ってえいって言われて、そうそう、あー出口から車に乗り込むまでの間に、
そういうことです、
捕まったらあかんよね、
一緒です、そういうことなんです、だからそこがこのビアランのラン部分だね、
醍醐味、
ラン部分、醍醐味、
醍醐味じゃん、犯罪、
ね、そう、これ犯罪、うん、だからそこがだそれぐらいこう酔っ払ってやる人もいるってことですよね、多分酔っ払ってもうなんかやっちゃう、
逃走用の車を用意する時点でね、あの酔っ払ってるは言い訳にならないよ、
ださこっちのさ、そのなんていうの、こう万引きみたいのがさ、こう結構処分が軽いじゃないですか、だからだってウォルマートっていうね、このまあ小売店が、うん、シカゴの店舗4店舗ぐらい万引きが絶えなさすぎて潰れるっていうのあったわけですよ、
あのですね、イリノイもだって10万以下、
そう
まあね、1000ドル以下は、ね、あの罰せられないから、
だからそれが蔓延してるっていうところで、僕で何回も現行犯見たことある、うわーって、
いや私あの それこそ900ミシガン、うん、あのブランド街、うん、それこそね、あのあシャネルとかいうブランド街に警察のなんていうのポリスカー止まってんのに、その目の前でバーって強盗があって、うん、ガシャンガシャンガシャーンってすごい割られてんねんで、はいはい、持って帰ってんねん、皆さん外行ってバー逃げてんねんけど、ポリスカーの中におる人たち何にもしなかったからね。
ねえ、いやだから本当ね、ちょっと変わった国で狂ってるよ、
本当。そう、本当に。
いや僕の場合はそれこそあの薬局でブワーってこうなんかイヤホンを、あの普通の安いイヤホンよ、うん、バーって持って、うん、こんなイヤホン買う人おんねやって思ったら、うん、スーッとそのまま出ていったのよ、でブワーって走って、だからあーって別にもうあっという間だったから、うん、もうだって躊躇がなさすぎて、
ナチュラルにする人おるよね、こうキャッシャーの前にこっちってスニッカーズ
とか、 ある
あれをこう持たれるふりしてこう下からパッて取ってなんかポケットに入れるのは私何回も
見たことある、鮮やか系ね、だから
キャッシャーからさ見えへんやん、だって下やから、
もうねやだね、本当にね、
よ
くない、
よ
くない、よくない、うん、ということで、うん、Repeat after me Be a run Be a run ということで次のコーナーです。 Ask サク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、サクズレイディオ @gmail.com、 サクズレイディオ @gmail.com、 SAKUSRADIO@gmail.com までどしどしお送りください。
よいしょ、ということでご紹介したいなと思います。ラジオネームカニパンさん、懐かしいね、カニパンってね、あったね、
カニパンって
なんかパン、カニの形した、
あーそういうこと、カニパン、
カニ、カニ味じゃないやつ、
アヤパンとかさ、あのニックネームから来るのかと思った
カニエ系像のこと、カニパン
知らんけど、
言うわけないやろ、ほんとな、サクさん、サイコさん、こんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく聞いています。ふと気になったことがありメールしました。私は小さい頃よくお味噌汁をご飯にかける、いわゆる猫まんまをして親に品がないと叱られていました。でも美味しくて今でも一人の時などはこっそりやってしまいます。アメリカにもそのようなこれをやったらダメと小さい頃から言われるものってあるんですか、ということで、わかるわ、
猫まんま、わかる、
うまいけどな、だこれ多分そのアメリカにもあるんですかっていうのは、そのこうこれをやったらダメかつ、そうで、か美味しいけどあかんって言われてるものって意味かな。まあでも本当に
アメリカはなくない、そんなん、特に
いろんな文化
の人いるやんか、この食べ方あかんみたいに言うことだ、
まあでも例えばさ、今一番一般的に多分聞いてる人も浮かべるのは、うん、こう でこう麺をすする行為、うん、パスタとかね、うん、それはダメですよってちっちゃい時から言われたりする。まあ、でもだい
ぶ言われるんかな。
パスタは言われるんちゃうか。
あ、パスタ、うん、そうあのスープをズルズルっていうのはね。あ、確かに。
でもなんかさ、お茶の時とかさ、お茶やってる人もいるやん、うん、お抹茶っていうのこう、うんうん、って言って結構なお手前ですってやんなきゃいけないってやんなきゃいけなかったりするやん、ね、とか。だから文化がいろいろ、そういう日本文化だったらお蕎麦をすすったりするのが逆にマナーやから、うん、そういうのがいろいろあったりするから、なんかこういろんな文化があるからこそ難しいよねと思うけど、
私なんかなんやろ、ベビーシッターとか昔結構してたからさ、うん、いろんなお家を見てきてるんやけど、うん、アメリカ人ってね、何でもありよ子供やったら。だからキッチンカウンターあるやんか、うん、結構大きいんよキッチンカウンター、はいはいはい、アイランドキッチンみたいなのとって、うん、じゃあお母さんがクッキー作るよって、ちっちゃい子が手伝いたいって来るやん、 2,3 歳の子が、うんうんうん、その子らがクッキーの生地に寝てんねんね、ここで、うん、その横のキッチンカウンターの上に座ってんねん、あぐらがいで、で卵割るとかつって足そこにあんねん、はいはい、私そういうの本当に
ぶち切れる。
いや私はちょっとありえないなと思うけど、でも親やんか、そのクッキーも私は食べないからいいんやけど、私がもし作るってなったらもう子供に台持ってこさせて、はいはい、横で一緒に並んでやるよね。
あ、なるほどな。
なんか結構アメリカ人そういうなんていうのこう、
確かにな、でも
結構何でもありやなと思って。
今ちょっと思い出したのは、うん、あの日本食屋さん行ってさ、うん、こうね、こう子供がお箸で遊び出したんだよね、ドラムみたいドラムのこ、うん、まあ、やりだしたわけよ、うん、だからねパチンとかやられるやん、うん、うちやったからやめなさいとか言われんねんけど、うん、親がスネアを叩き出した親も一緒に叩き出して乗ってきたっていうのとか ね、
あのだからね、お箸とかもね、今はだいぶ減ったけど、最初の頃のご飯のお茶のようにブスってこうね、
あの、うん、いわゆるあれね、あの、うん、
もうアジア人がギョギョってなるようなやつですよ、
ね、とか。だからでもなんだろう、この方の質問に僕ら答えられてんだから、これダメ。
アメリカでってやろ、だってシリアルとかも、うん、だから普通は牛乳につけて食べるけどさ、じゃあ牛乳なしでそのまま食べたら、スプーンで食べたらいやーってなるんかってなったら、いやそうじゃない、ちっちゃい子が別にやっちゃう、うん、親なんもん。結構意外とね、アメリカ人の親って子供がすることをこうなんていうの、日本人の親って結構なんかこれしちゃダメ、あれしちゃダメ、こうしなさい、ああしなさいって、そう、うん、がない気がする。ある程度の年齢までは
マナーはでも守っとかないとさ、いけないものもあったりするよなとは思うけどな。
だから人殴ったり、ね、おもちゃで叩いたりとか、おもちゃ遊んでるの取ったりとかっていうのはあかんって言われるけど、例えばじゃあ自分の子供はキッチンバーって来て、キッチンの戸棚開けてボールやらなんやら、うんうん、タッパーやらバーンってやっても、
確かにな、
それを咎める親って私一回待ったことない。
あ、そう。
でも日本って絶対怒ると思うし、私も怒ると思うね。
まあ、そやな
と思って
ね、うん、いやだから食べ物の具体的なのも僕考えててんけど、
なるほどね、うん、
まあないな、これ難しいな。
ないない、だってピーナッツバターとかもスプーンとかナイフつけてそのままベローンって食べる、そうそうそう、食べる人もいるしさ、こっち子供とかもやって
ね。ということでないです
見つからないです、
うん、でも猫まんま美味しいけどね、
まあ、猫まんま美味しいよね、うん、
まあそうね。だからまああのほら健康じゃないっていうのはあるかもね。だから健康じゃないと危ないから生卵をかけるのやめなさいねとかはあるかもしれない。
あ、そうね、
まあそういうのあるんですけど、まあそれも分かんない、思いついたらまた番組でご紹介したいなということで、はい、この番組では引き続き、毎週リスナーの皆様、桜テスの皆様からのお便りを募集しておりますということで、サクズレディオフロムシカゴでは皆様からのご感想いつでもお待ちしております。レビュー口コミも大歓迎です、ポッドキャスト各種、ありますのでフォロー、そして拡散のよろしくお願いします。そして私の YouTubeぜひ、フォローしていただければと思っております、うん、非常にいい作品たちでございます。
確かに、
はい、あれいいよね、本当に、ね、
あの ゆかわくんかな、
そう、はい、東式くんいいんですよ、
素晴らしいです、
素晴らしいんですよ、はい、今日もね実はこれ終わった後 YouTube の撮影をするということなんですけれども ね、ね、だから、皆さん本当にあったかい季節になってきたかもしれません、桜はもう散ったんじゃない日本は、
え、
うん、
もう散った、
もう
三月で、
うん、だって入学式やったら、そうだから、そうです
よ、もうこんな早いんですか、
もうね、そんな感じじゃないですか、だから
北海道とかやったら今から
もうそれはありますよね、
早いな
ね、改めましてまた来週お会いいたい、さくやながわ
ここでした、
はい、えい